ちは。ユナイテッドノース84.2、サッツンの二択三択、番組ナビゲーター、サッツンこと弁護士武田隆弘で
ーす。では、先ほど看板ガールからの梶木真紀子でーす。
はい。はい。そんなことからね、先月から第3月曜のみですね、
はい。
アシスタントとしてご一緒してもらってます、マッキーさんでー
す。そうなんです。よろしくお願いします。サッツン、早速ですけど、
はい。
今って、なんか、〇〇じゃなかったら全額返金って、ちょっとブームじゃないですか？
あ、ありますね、
うん。
ダイエット効果が出なかったらとにかくとか、
うんうん、
英会話が覚えられなかったら全額返金みたいな、
うんうんうん。
何年か前に大手ハンバーガーチェーンで、美味しくなかったら返金なんていうのもありましたね。
ああいう宣伝の仕方って、法律的に問題ないんですか？なんか釣りですよね。
そうですね。まあ、もちろん、当然返金するということがね、
うんうん、
ちゃんとされてれば問題はないと思うんですが、うん、ただそのね、美味しいとか、
うんうん、
なんか満足できたらとかいうのっていうのは、
うんうんうん、
その人の主観なので、
そうですよね。
そういうのはね、トラブルにならないのかななんていうふうに思ってるんですけどね。
みんな美味しい人じゃないですもんね。
そうです、そうです。
うんうん。え、マッキーもなんかいや、これね、なんかちょっと買ったことがあって、
はい、
なんか料理を細かく刻める道具みたいなやつがあったんですよ。
はいはいはい。
それを買って、そうしたらお肉をミンチにしようと思ったら、うん、モーターが絡まって、肉が落ちちゃったのかわかんないですけど、できなかったんですよ。
はあはあ、
でも返金してもらおうと思って、電話したんですよ、怒って。
はいはい。
そしたら、うん、肉をまず小さく切ってくださいって言われたんですよ。
あ、なるほどなるほど。
ってなって、それ、じゃあこれいらんやんってなって、この機械。一回自分で切るんかいってなって、それをやったらできるから返金できないってこと。
あ、まあ、やり方が違うよみたいな。
そうなんですよ。一回切るんだったら時短じゃないじゃんと思って、これどう思いますか？
そうですね。それちゃんとね、そういうやり方をもともと書いてあって、うん、そういうふうにやっても、うん、ね、できなかったらお金返しますというふうにとかなかったね。
そう、一回肉を包丁で切ってくださいと、
う
ん、
そう
書いてあったのかな。一回読んでみようかな。
ちょっと怪しいところかもしれない。
怪しいですよね。
すごく小さく書いてあったんですね。
うわ、やだね。本当、エルガンはテコの手で少しでも折れるように仕向けてくるんですよね。
まあただね、まあ良くなかったら返金はね、結果はともかくね、買う側はね、まだ安心はあるでしょ。
そうなんですよ。
ね、でも買ったという自覚もないのに、この代金払ってって言われたと思います。
もう普通に、借りに行きますよね、お金。でも困っちゃいますよ。聞いてないよってなりますよ。
ねえ、
うん、
まあね、お酒を提供する店のね、
うん、
適量っていうの
がある、
うん、
それありますよ。
もちろんね、適量そのものにね、まあ違法というか警察に捕まるというのはないんですけど、
うん、
まあ認識の違いからね、
うんうん、
まあ、トラブルっていうのはね、未だになくならないようですね。
あれって、書いてあるんですか、メニューに。
どうなんです かね、
気になりますね。今日は、座っただけでの適量について勉強させてください。これは番組ではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしています。適量について何かエピソードのある方、愛知大平の公式ページよりどしどしメールください。それでは、スタートです。
さっきの
二択三択。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
ユナイテッドノース84.2、タッツンの二択三択、ナビゲーターはタッツンと
看板ガールマッキーでお送りしています。
最初のコーナーは乗車への二択三択でーす、
はい、
これはネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのというお悩みについてですね、
うん、
まあ、法律家である私たちが解説していきます、
うんうん、
まあ、実際の判例や、ね、判決と見解が異なる場合もありますが、
うん、
まあ、法律というものの幅は広いですからね、
はい、
解釈の一つと考えていただければ結構です。
今日はほろ酔い気分も一気に冷めてしまう座っただけでの適量についてです。
そうですね、はい、まあ、これについてちょっといろいろ酒の場でのトラブルということがあります、うんうん、 ますからね。
はい。
まあ、その一つということで。で、今日はですね、早速ですが、はい、これについてはメールをいただいております。
いいですね。気になりますね。
はい。
はい、
ポンタちゃん。ペンネーム、ポンタ、まあ、ポンタちゃんですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。メッセージ読みますと、
はい、
座っただけで取られるのについてなんですが、うんうんうんうん、昔、居酒屋によく友人と言っていましたが、うん、お通し代だと思っていた料金が、うん、実は適量だということをネットを見てきて、
はい、
で、座っただけで取られるなんて、っていう感じで、うんうんうん、で、スナックとかにそういった料金が発生するのは分かっていましたが、うん、居酒屋は気軽に行ける庶民の場所なのに、という感じです。
ああ、なるほどね。スナックとかって、マッチ女の子だから、行けない、あんま行ったことないんですけど、座っただけでお金かかるんですか？
ああ、それはね、やっぱりいろいろシステムによりますけど、うん、まあ大体そうですね。座って、お水だけ飲んで帰っても多分お金は多分取られると
思います。へぇー。お水、あ、でも、スナックとかだと、あれですかね、あるんですか？
ワンセットいくらとかね、50分いくらとかね、そういうような設定でしたところもありますよね。さあ、それではですね、
はい、
ということで、今日はね、適量についての問題ということで、
はい、
質問の方に答えていきたいと思いますので、
はい、
読んでいきます。まず、あ、最初の質問ですね。
はい、
ある居酒屋〇〇で、うん、2500円食べ飲み放題にて予約してました。
はい、
しかし、そのお店の前で、で、〇〇という店は、警察が来やすくて、年格などでめんどくさいので、こっち来ませんか？同じ店で、はい、食べ飲み放題にしますよ、
うんうんうん、
と言われて、
うん、
よくわからないままそこに行きました。
なるほど。
別の店に行ったんですね。
はいはいはい、
しかし帰る時にお勘定になって、うん、お通し代480円、
はい、
席代500円って言われて、
うん、
請求されました。
ダブルで。
ね、
ダブル
で。で、おかしいと思って、うん、最初2500円にするって言われたから入ったんですよ。
そうなりますよね。
って言ったら、コースは2500円ですと。
お席代
のことなどは聞かれてないので、行ってないです
と。
言われたり、はい、まあ、まるまるとは全然関係ないお店です、ね、ですよね。
頑張ります。
聞いたら開き直って、
うんうん、
まあ、そんないい人じゃないので、
うん、
悪い店なので払ってくださいと言われて、
怖い怖い。
最終的に3700円ほど払わされました。
ったった。
これで、これって払う必要あるんですか、
うん、
ちなみにレシートはまだ持っています。
いいですね、この方。
ね、うん、払い戻されたりしますか、
うん、
ね、A、支払ってしまったら取り戻せない。
うん、
B、民事訴訟で返金できる。すごいですね。
これ
はね、うん、このやりとりだけ見ると、お二人は B だと思いますね。
返金できる？
うん。で、まぁ、あ、結局これは、うん、ね、声をかけたときに、2500円で旅飲み放題ですよ、という話なので、
うんうん
うん、これはやっぱり2500円でですね、うんうん、すべて、食べたり飲んだりできるだろう、というふうに思うのは普通だと思うんですよね。
うんうんうん、
なんで、そこで、まぁ、適量だとかね、お通し代だとかって言われるっていうのは、それはちょっとやっぱ騙してるんじゃないかなと。
ですよね。しかもダブルですよ。
ね、
うん、
だから、まぁ、そういうようなことで、
うん、
ここはね、1200円の部分に関しては、
はい、
返してくださいというふうに言えるんじゃないかなと思うんですが、うん、ただね、こういうお通し代だとか席料についてのね、
うんうん、
やりとりがあったかなかったかっていうことを、
これ
またね、一切言わないの話になるので、なかなかちょっとそこら辺を証明するのは難しいかなと思いますが、
じゃあ、この、キャッチで、誘われてるときに、
うん、
もうボイレコですね。
そうだね。
それからやってたら、
そうかもしれませんね。そうですね。
ま
あ、よくね、やっぱりその呼び込みの人にね、言われた時には、ちゃんと確認してから、
うん、
行かないと、もらわれるよってよく言われるんでね。
確認ってどうしちゃった
の？じゃあ本当にね、例えば、2500円以上、1円も払う必要ないのだね、とかね。
うん、うん、
うん、そこら辺まで、そうそう、そういう念押しして、入っていかないと。で、後でね、っていう話だったら、この人にそ
う
やって言われたんですけど、みたいなね。
メモでもいいんですか、それ。
うん、まあそう、それメモは一番
メモでもいい。
いいと思いますよね。
書くときにいいんです
か？うん、書いてもらえばいい
です。あ、さらにね。
うん、そうそうそう。
なるほどね。そういうことか。
そうですね。じゃあ次行きまーす。
行きますよ。
某なんとか屋で飲んだら、
う
ん、お通しに加えて席料別に取られました
ね。
普通はお通し料金に席料も含まれてませんか、
うんうん、
ね、座っただけで450円。まあ、内訳は、お通しは300円で席料は150円。ね、取られちゃいましたと。
うんうん、
ね、チェーンの居酒屋のくせに。
それ
いうことで、それはね、A、合法である B、説明がなければ違法であるという。これはですね、そも その赤量をね、そういう、うん、まあ、そういうお通しだろうとなんだろうとなんですが、
うん、
基本的にはそういうやっぱり説明メニューに載ってたりだとか、うんうん、そういう説明がないと、基本的にはやっぱりダメだと思うんです
よ、
基本
的には。
うん。基本的にこういうね、例えば居酒屋に行ったら、うん、お通し代とか赤量が、うん、まあ、これぐらい取られますよと。いう、まあ、監修っていうかね、うん、みんなが知ってると、うん、いうところまで、このね、常識というか、うん、そのことが広まってればいいんですけど、うん、そこまでは言ってないと思うんですね。
なるほどね、うん、まだみんな知らないと。
そう、だから、これは基本的には法律的にね、うん、払いませんと、いうふうに言ってれば、
うん、
そうすると
思う。そうなんですか、チェーン店でも、
うん、だけど、うん、まあ、ただその場の雰囲気だとか、うん、まあ、そういうこと考えて皆さん払っちゃうんですよね。
そこに付け込まれてますよ、
で、ただね、実際でこれお通しに関しては、うん、もう通し出てくるときにね、うん、もう断っちゃうと、
いいんです
か、お通しいらないですっていうことは言える店もあるわけ。
そうなんですか、はい、
で、なんで、これお通し300円プラス赤量150円なんで、うん、お通しを断られても赤量150円取れるようにということで、うん、こういう風な内訳にしてるということなんです。
有名店だったら、
うん、
裏
の
組織に潰されないですかね。
うん、ここら辺のところはね、まあ、横並びでやってたりとかするので、
うん、払っちゃいますよね。
そうですね。まあ150円ぐらいならとかね。
断るパターン
です
ね。なるほど、勇気がありますね。
そうですね。
それかな、
はい、最後にします、
うん、はい、
居酒屋での乳児、
はい、
赤ちゃんの赤量を行った、うん、以前居酒屋に行った時のことですと、
うんうん、
乳児、ね、生後6ヶ月ぐらいの赤量がしっかり取られましたと、
うんうん、
大人の分のお通しは出てきましたが乳児の分は出ませんでしたと、
うん、
当然抗議しましたが当店の方針ですとのことでした。じゃあ正しく支払いましたが、
うん、
乳児はね、一応、まあ、子供でも赤量って、請求されるもんなんですか、
うんうん、
で取られる、うんうん、飲食するわけではないから不当。
なるほど、うん、
でこれもだから結局ね、赤量って多分、うん、その席のね、
はい、
料金だよってことはすると、うん、まあ確かにまあね、子供だろうと人は人だから、
そうですね、
うん、っていうようなこともまあありえないと言えはないと思いますが、
うんうんうん、
まあちょっとそれはね、本当にそこまでするのみたいな感じってことですね、
うんうんうん、
だから結局この赤量っていうのはまあそもそもね、うん、今までの質問全部共通ですが、
うん、
まあ、そういうのは発生しますよと、
はい、
いうようなものがね、やっぱり書いてなければ基本的には法律的にはね、
利
用はしないと思うんですけど、
うん、
だけど皆さんがこうなんかその場の雰囲気だとかね、
うんうんうん、
流れだとか、
そうですね、
そういうようなところでまあ払ってしまってるというところで、
でもだってこれなんかね、飲む前にこう。できるとか払わないとか言ったら、空気壊れる感じしますもんね。
そうね。まず、あ、最近の居酒屋さんとかはね、もう例えばまあセットで、最初頼んじゃえば、うん、まあ、まあ、適量込みじゃないけれども、
うんうん、
本当に3000円でね、
うん、
食べ放題飲み放題ですってなれば、まあ、そのまま3000円だけど、
うんうん、
いうところが多いと思いますよね。う
ん、これ、もともと、なんかね、適量って何に対して、座ってる場所代ってことですか？
そうそうそう。で、結局ね、座ってるだけで何も注文しないお客さん、まあ何も注文しないかどうかわかんないけど、ただビール一杯でね、
うん、
2時間に座られちゃったら、
うんうん、
まあちょっと店としては困るよと、
うん
うん、いうことで、ね、まあそういうようなね、
はい、
ことになってるということ
ですね。断る勇気も必要ですね。
そうですね。
はい、まあ店選びも慎重にした方がいいですね。ね
うん、まあさっきとね、言われるね、客室は未だにね、繁華街で行われていて、まあ酔った勢いでね、勇気になってる人たちがついつい誘いに乗ってしまうんですね。
本当、赤量について、最初にきちんと話を聞いて、
そうですね。
こと大事ですよね。
今日はそんなところですね。
それでは、このあたりで音楽ブレイクにしますか。
はい。
はい、本日のセレクト曲をどうぞ。
今日は、キャラメルペッパーの、
はい、
ウェーニングソングです
。
リクエストありがとうございます。
ありがとうございます。
なんてすんなよ、任しとけって心配なんてすんなよ。 お前の夏ちゃんに泣いて笑う顔に俺は目覚めに、お前とシワクちゃんに泣いて言ってんのが俺の夜は興味に、いつもバックにお顔はあるそう、並んだだけの合間にまた一つ一旦影が増えるの、どうぞ stand up、僕の人生に光を与えてくれたのはあなた、愛してるわ、こんなにも愛の人生はあれ、私たちも雨の日も共にあるぞ、生きていて。
の二択三択、続いては番組ゲストを招きしてザックバランにフリートーク、二択三択ベタとも勝負です。今日はですね、看板があるナビゲーターのマッキーさんが加わってくれています。
はい、お願いしますね。今日のゲストさんはどのような方でしょうか。
はい、この番組ではもうお馴染みになりましたですね、
はい、
中野、ね、先生から、
フィリピン中野さんですか。
はい、そうです、
あの有名な、
はい、からご紹介いただきましたですね、はい、明大歯科医という学習塾を経営されています、はい、こちらの方です。
はい、明大歯科医代表の坂井秀樹です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく
お願いします。
今ですね、あの、明大歯科医ということで、うん、ご紹介したんですけど、うん、あのね、英会話のね、塾では、うん、あの、違う名前なんですね。
あ、そうですね。
はい。あの、うん、はい、どうぞ。はい、
あの、アン・イングリッシュクラブという名称でやってまして。
あ、聞いたことあります。はい。
はい。あの、今、アン・イングリッシュクラブの教室は、まあ、あの、この、終わり朝日とか、小山とか、
はい、
瀬戸とか中心ではあるんですが、48教室ありまして、
おー、すごい。
割と看板もね、よく、あの、目立つともしてますんで、
覗いたことありますよね。はい。
そうですね。で、あのね、こちらの方では、ふそうとか一宮にもあるんですよね。
あ、そうなんですね。
まあ、このアングリクラブっていうのはもう今、あれですか、何年ぐらい始められてたったんですか。
そうですね、2002年に始めましたんで、もうこれで16年ぐらいですかね。
16年。
はい。
はい。
この生徒さんもね、一言で2500人ぐらいいらっしゃるんですかね。
ありがとうございます。
実は、うちの娘も、お世話になってます。
あら、
お世話になってます。
おいくつなんですか。
5歳ですけど。
5歳から英語を習ってると。
はい、やっぱりね、小さいうちからですね、あの、多言語っていうかですね、日本以外の言語を学ぶっていうことは、脳にいい刺激を与えるということで、非常にいいとされてますね。
だからあれですね、今、まあ、うちの娘みたいな、幼児から、上は高校生ぐらいなんですか。
そうですね。そうですね、まあ、聞いたり話したりっていうのは結構メインの調子が集まって、そのところでやはりですね、まあ、高校とか中学校でですね、英語を勉強するんですが、やはり外人さんと、話す会話がね、身についた子はやめちゃうともったいない。
ああ、なるほど。
いいこと入れてくれてる子が多いですね。
やっぱ離れちゃうと忘れちゃうんですか。
どうしても能力落ちちゃいますね。
ああ、なるほど。はい。
でもそのね、このアン・イングリッシュクラブの方ですけども、このね、ちょっと特徴的なね、なんかモットーみたいなのがあるんですか。
はい。そうですね。私どものモットーとしましてはですね、まあ、日本にいながらにして、最短5年で英語を話せるようになる。
5年で？
はい。もちろんですね、まあ、最初に、まあ、幼児の子さんのクラスですと、まあ、9から入りますんで、まあ、小1から数えてということでありますが、まあ、まあ、小1から例えば、小学5年生の頃には、まあ、それに外国人さんと会話して、話せる。例えば、お母さんお父さんと一緒に、まあ、ハワイに旅行に行ったと。お父さんお母さんよりもよく話せる。みたいなですね。こういう子をね、いると結構、善だし、誇らしいですよね。
坂井さんから見て、何歳から始めるのがベストなんですか。
そうですね、ベストといえばですね、やはりですね、今、話せるようになるのは小学生から数えるという話があるんですが、幼児から していただいた方がですね、うん、無理なくよく英語になんて話があると思いますが、はい、
行きますね、英語
に、だんだんですね、うん、あの耳がですね、うん、あの聞こえづらいっていうと悪いんですが、うん、日本語を聞きます
周波数感染してくるんですか。
昔からは英語なんてね、テラテラテラテラっていう表現でね、うんうん、話しますよね。周波数高いからなんですね。日本人ではですね、うん、有名じゃないですが、うん、外人からすると日本人はブラブラブラブラ話してる。
ブラブラ、テラテラしてないんですか。
周波数が低いんで、そういうブラブラ通るみたいな。
え、声は高くすれば済むとかそういう話じゃないですか。
ちょっと違うみたいな。周波だからね。
周波
そうすると、お小さい子の方が拾いやすいということなんですね。
そうですね。幼児から始めてもらえば、
うん。お子さんはバッチリ
ですね。そうですね。いいじゃないですか。
ね
え、さすが。
どうなるかちょっとね、わかりませんけどね。
知ってますよ。
わかんないです、わかんないです。ただ、あのね、やっぱり、うん、ね、まあ、妻なんかと英会話とかね、うん、すごく、ね、妻自身も好きなので、
そうなんですね。
娘にぜひね、英語喋れるようになってほしいということで。
まあ、困りますよね、やっぱ。
ねえ、やっぱりこれからはですね、英語をきちっとね、話せないとってね、取れないとってありますよね。あと、その英会話だけじゃなくて、そろばんの方もあるんですよね。そうですね。私もそろばん教室をですね、2010年から始めまして、はい、現在1700円ぐらいですかね、の子供たちに学んでもらってます。
そろばん、英語と関係あるんですか？
いや、まあ、いわゆるね、ちょっと子供さんの学力というか、なんかちょっと、そろばんって僕らが、小学生の頃はすごく流行ってたんですけど。
やってます、やりました。
で、ちょっと僕はだいぶ下手なんじゃないかなと思ったんですけど、ね、ただ、最近ちょっと増えてるんですよ。
どうしてですか？
このですね、もともとね、武田先生ね、おっしゃられたようにですね、僕らが、まあ、子供の時が一番多かったんですが、そこから2005年にかけてですね、どんどんどんどん人気がなくなってたって言われてるんですが、その後もアメリカからですね、無能教育にいいと、いうので、また、熱心な親御さんが、その情報を引きつけてですね、そろばん教室に通わせるというのがありまして、一番ボトムからはね、2倍ぐらいの子供たちが通ってると言われます。
うんうん、実際どうなんですか？
いわゆる、いわゆるですね、暗算が早いとか、テレビでよくフラッシュ暗算とかね、あるかと思いますが、やはり通常使わない脳の部分を使うということで。
そろばんってそうなんですね。
そろばんをやることによって、まあ一般にね、小学校の算数が得意になったとか、計算が早くなったというところだけじゃなくて、そうですね。
へ
ぇー。そうですね。だからね、やっぱりそろばんはね、皆さんもね、小さいお子さんもね、ぜひやってもらったらいいかなというふうに
思
います 。
ですね。
それではあとね、もちろん先ほど学習塾というふうに申し上げたんで、当然学習塾の方もやってらっしゃるんですね。
はい、
そうです。もともとはですね、大学時代に始めましたんで、その時は本当に中高生中心の学習塾だったんですが、そのまま、これで30周年になるもんですから、その間いろいろ、その時に親御さんのニーズを、取り入れてですね、まあ、多方面。
学生の頃から始めてたんですか？
そうです、もう大学生から始め
て。え、すごいね。一年から？
はい。
18期ってことです
か？ロールして入ったのですから、19
です。すごいじゃないですか。すごいですよね。
やっぱり社会人になってからね、学生の時、やっぱりこう、一番ね、頭が柔らかいタイミングで始められて、ね
え、
だからそれはこうね、まあ、数学習だけじゃなくて、英会話とか、そろばんとかいろんな広がりを持ってですね、やってらっしゃるということで。
家庭教室でバイトとかするじゃないですか、大学生の方って。作っちゃった
らしいんですよ。そうなん
ですよ。すごいですね。
仲間内でね、作っちゃいました。まあ、自分たちの理想の事故を作ろうんです
よ。うわぁ、家庭教室の上ですね。
だからもうね、やっぱり、規制のね、ラインにとらわれない仕事だったんだと思うんですよね。
今ね、そうなんだ。有名な塾です
も
ん
ね。ちょっと時間も経ってきたので、一つ、ちょっと弁護士にね、質問ということで、ございましたら、
そうですね、よくですね、まあ、こうやって会社を経営していますと、契約書とか、覚え書きとか、やっぱ似たような感じではあるんですが、名前が違うとちょっと授業と違うのかなとかね、ちょっと気になるんですけど、なかなか聞く機会もなかったんで、先生に教えていただけたらなと。
ありがとうございます。一応ですね、覚え書きだとか契約書だとか、合意書だとか、まあ、例えば念書だとか、いろいろタイトルはあるんですけど、実際タイトルはあんまり実は関係ないんですよ。
ために、ただやっぱり内容が大事で、内容がきちっとね、具体的に定められていて、それに対して、まあ、両者がね、ちゃんと署名して、判行してやると、いうことであれば、タイトルが覚書だろうと、合意書だろうと、契約書だろうと、効力としては、やっぱりそういうね、それを守らなきゃいけないと、いう効力はあるんで、タイトルは、昔ね、ちょっと問題があったんですが、例えば仮契約書って、タイトルが書いてあったんですけど、実際内容は契約書と一緒で、署名を印してあると、いうふうになると、やっぱりそれも仮契約書ってタイトルだけど、契約書と同じ効力がある。いうことになるので、
怖いですね。借りられないじゃないか。
そうなんです。それね、ちょっとパロディで、南の帝王というですね、昔あった、ブースメで、つい、あったんですけど、ですからね、タイトルよりも中身が大事ですね。
めちゃめちゃになるもん
ね。気をつけていただきたいな、というふうに思ってます。それでですね、ちょっと、終盤になってきたんですが、坂井社長の方から何かイベントの PR とか何かございますか？
はい。と言いますと、まあ、今は、これから春のシーズンですんで、順次、新規開校を、行っておりまして、その時に、ちょうど先週ですね、吉津屋の富山店で、イベントを行わせていただいたんですが、今週の土曜日は、稲沢のミッケタウン、青木スーパー店でイベントを行います。うちのですね、外国人のマジックショーがあったり、お菓子待ちゲームがあったり、
うまいもの感動とかですね。
大抽選なんか会なんかもありますんで、ぜひですね、お時間がある方お越しいただければと思います。
いいですね。
2月24日土曜日の10時からですかね。
10時からです。
はい。で、ぜひ皆さんですね、お越しいただいて。
ご家族でね。いいですよね。
はい。お越しいただいてください。で、プロバンドエーカーナのあれですね、開講ですよね。はい。興味のある方はぜひ、お越しくださいということでございますね。
はい。本当に。今日はね、
本当に、お忙しい中、お越しいただきまして、ありがとうございました。
すごい勉強になりましたよ。ネタックの仮契約の話もかなり。
ありがとうございます。
いくつになってもね、学びは大切ですよね。本当に、困りの方はね、本当にぜひ。
そうですね。
ネタックの、カズライの方の泉、武田隆弘総合事務所へご相談くださいということですよね。
はい。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ネタックさんたち、デタスとこ勝負のコーナーでした。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻はまもなく昼お昼の2時30分になります。ユナイテッドノーズ 84.2 よりお送りしてきましたタックンの二択三択、そろそろお別れの時間です。エンディングテーマ曲は神田健人さんの10年ロマンスです。
いや、今日も楽しかったですね、本当に。
ところによると野田姉が来週も海外なので、来週も来てくれる感じですか？
いいんですか？
あらまあ、
待ちしちゃってちょっと、怒り出さないでくださいね。優しく受け入れてください。
はい、ぜひぜひね。春一番はね、ぼちぼち吹いてきてね、春の日差しがね、出てきましたよね。
そうですよね、最近暖かくて。
ね、来週もっと暖かくなりそうですよ。
ですね、なんかもう日が暮れた感じもしますよね。
ああ、そうですね。
はい。先生、時間も迫ってきたので、マッキーが編みしますよ。番組では皆さんのメールをお待ちしています。次週のメールテーマはですね、恋人契約ってどうですか？
思いっきりしませんか？
バレたんだったんでね。
こんなのありますかね。まあ一応当たってみますか。
はい、この甘美な響きに心当たりのある方は、もう頑張ってメールしてくださいね。愛知北 FM の公式ページより、タックンの二択三択宛てにお願いしますね。この他にも日常生活のその他のお悩みもお待ちしています。
はい、ということで早くもね、2月最終週放送日のね、次週も、変則コン
ビ
で、ね、いたしましょう。
ですよ。
お相手は、私、たっくんと、
看板ガールのマッキーでした。さようなら。
この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたしました。